はい、イエス様の皆をおめでとうございます。こんばんは。今日はメッセージですけれども、お祈りいただきましたので証を交えてお話をしたいと思っています。黙示録の10章の6節487ページ一つ前の聖書をお持ちの方は447ページです。黙示録10章の6節ですね、7節までお読みしますけど、まあ、6節の言葉を中心にお話をします。お読みします。黙示録10章6節永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いから吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。6節の括弧ですね。もはや時が延ばされることはない。お祈りします。天のお父様、本当にたくさんの方々の取りなしとその愛に支えられて、無事に帰っていくことができてありがとうございます。また多くの語りかけと示しを与えてくださり、あなたが祈ってくださったお一人一人とこの群れ全体とそれぞれの教会に豊かな霊を添えてくださり、さらにこの後大いなることを始められていることをありがとうございます。今から御言葉を通して語り、また必要な証をいたしますけれども、どうぞ私の分を語ることができるように聖霊様が助け導いてください。イエス様、あなたは今日も語り豊かに祝福してくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。五輪大の主に感謝したいと思います。ハレルヤ。改めてこんばんは。本当にお祈りを心からありがとうございました。最後のトルコの時は特になんですけど、そのトルコに至る前もですね、本当にたくさんの祈りのおかげで心も守られて体も守られて、本当に祝福された時を過ごすことができました。本当にありがとうございました。で、まあ、最後の話はパウロ牧師がされると思いますので簡単に話しますけども、まあ、今回は一つ目はパトモスでの祈り込みと毎日もたえた礼拝と聖会、まあ、それがすごく良かったんですね。そしてその二つ目が15日の日、毎年ポイントである7月15日の日を今回はコリントで礼拝を持ったんですね。で、礼拝はパトモスでの礼拝とコリントの礼拝だったんですけども、そのコリントの礼拝がすごく良かったんですね。短かったけど内容があったんですね。そして、で、最後に予定してなかったトルコでの滞在と言ったらいいでしょうか、クーデターに巻き込まれたことですね。で、その3つが別々なんだけど実は1つにつながっていて、で、最後のトルコのそのクーデターに巻き込まれたことによって与えられたことがなんかこう単なる知識っていうかじゃなくても、ズドーンとこう染み込んだっていう、まあ、そういう感じを持ちました。で、今開いたそのもはや時が延ばされることがないというのは、ここの本来の意味は第七の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている時ですから、これも言うまでもなく景況、空中景況ですね、のとこの空中サイレン、景況のことなんですけれども、今日はその話というんじゃなくて、そのもはや時が延ばされることがないというこの言葉自体がですね、すごく私はたくさん語れたんですよ。でもその中の一つで一番強烈だったのが、まあ、この言葉だったんですね。で、まあ、いろんなことに対してそれを語れたんですけれども、まあ、そうやって言いました。そして日曜日の礼拝の時にパウロ牧師は受けたという信仰のことを語られて、夜の礼拝の方でパトモスで、五色のことですね、教会観賜物にかかって五色のことを語れたんですね。でもすでに男子牧会で聞いてはいたんですけども、まあ、公で語られたわけで非常に深くですね、なんか私にはそれはここじゃなくてお腹に入ったっていうんですかね、なんか入ってきたんですね。で、ああこれ五色がはっきりしたらなんかすごいことが始まるんだなっていうのはなんか分かったんですね。だからそのことがすごく大きかったんですね。でそう思って、コリントに行って15日の礼拝だったんですけども、そしたらコリントでも、蘇りのことですね、蘇りのことが語られて、そしてまた五色のことが語られたんですね。教会館と五色のことが、で蘇りのことが語られたんですね。で、一貫してすごく神様に言われたことは永遠ということだったんですね。世界の終わりが出されて黙示録が開かれまして、7年間のことはかなり具体的に神様教えてくださいました。でも実はあれはパウロ牧師も言われましたように、7年間の裁きのことじゃなくて、そのもちろんそうなんだけど、その後に千年王国があって飛べるんですよ、ね、通り抜ける体になって復活の体を思うと嬉しいですけど、そうなった後に永遠があって天の霊様が降りてくるっていう、なんかそこからが本番ですよね。で、知識で分かるんですけども、で、まあ、私はそれ前からそういうの好きだったからすごくなんかそれを考えると嬉しいんですけれども、なんかそれが将来そうなんですけども、ちょっとうまく言えないんですけどね、こう今生きていて奉仕をしていて働きをしていて、あ、 そこに向かってやってるんだなっていうのがなんかですね、こうなんかこうすごくこうなんか思ってたんですね。で本当にもはや問いが述べされることがないって言葉の中で、そのなんかちょっとうまく言えないんですけど、今を生きる、本当に今御心の中を今を生きることが実はその永遠と、永遠を本当にしっかり捉えたら今を生きるっていうことができるんだなってことを、なんかすごくね、こうちょっとすいません言葉が足りなくて、それをそう思ってたんです。そしたらですね、その五職のこととかもあって、で自分がどこに立つべき で今は何をすべきかとかね、こう祈ってたんですけども、そしたら最後のトルコでですね、逃げることになったわけですね。で私2週間前て、トルコの空港の外ですけど、テロがあったじゃないですか。でうわーって群衆が逃げてるのを何回もテレビでしたじゃないですか。でそれを見ながら、うわーすごいなと思って見てたんですね。で全く他人事でした。そしたらですね、パッと見たら空港の向こうからですね、あのシーンが迫ってきたんですよね。今はこうやって笑っていますけど、その時の気持ちはやっぱりえっと思ったんですよね。ですごい声なんですよ、ぐわーって。それでもみんな必死に、ね、倒れる人はいるし、でパッと見たらいろんなものを置いていった人がいてですね、一瞬ねもらっておこうかとか思うんですけど、そんな、ね、こうすごかったですよね。でその時に死ぬとは思わなかったんで、不思議に死ぬとは思わなかったんですけど、誰かが死んでもおかしくないなって、大怪我してもおかしくないなと思った時に、なんかこれあでもなんかもし死んでもクリスチャンは天国行くけど、そうじゃない人は天国に行くわけですよね。でなんかで大量死ってことを神様が言われていて、あこれ本当に目の前でそういうのを見せられたことが、まあ、すごく大きなことだったんですね。本当に永遠を見据えて奉仕しないといけないんだなっていうことを、黙示録が開かれたものとして本当に永遠を見据えて奉仕しないといけないんだなっていうことをね、まあ、非常に強く今回は思ったんです。でもう神様の方は言ったことを伸ばさずに、もう始めてますよって、そしてもうそれが進んでいきますよっていうことですね。まあ、学校でよく言われますけど、テストはね結構1年もう頭に発表されますよね。大体1年間の定期テストのことはね、先生に確認したんですけどでだから、1学期の中間期末、2学期の中間期末、まあ、3学期制のところですよ、今いろいろあるから、3学期の学年末って試験が決まってるわけじゃないですか。で範囲は1週間前ぐらいに示されて、でも1年前から決まってるわけじゃないですか。でその時は定まってるわけですよね、こっちの準備ができるとできないと決まったわけじゃないですか。でその今神様がやった世界の終わりのこの黙示録の時が、もう定まった時が本当に来て、もう伸ばされませんよっていう中で生きてるんですよね、私たちは。で目の前のことをすごく大事にしなきゃいけないんだけど、目の前だけ見てるとなんか判断を間違える。本当にその向こうにある永遠っていうのを見て、その本当に永遠に対する報いを見て歩むことがすごく必要だなと思ったんですね。で、まあ、長崎には牧師の関係もあるとは思うんですけども、なんていうかその地上で報われることも素晴らしいんですけど、本当の報いは天ですよね。本当の報いはで、その本当の報いである天の報いを絶対に見失っちゃいけないっていうか、それが一番大切なんだろうなってことをものすごく強く今回思ったんです。でなんか帰ってきたら、うちの奥さんはちょうどそのトルコに捕まったというか、さっき言ったようにステパノの殉教のところで、もう私が死ぬと思ったらしくてですねなんか真剣になんか言ってくれたそうですけど、そのおかげで私は自分は死なないと思ったんでしょうけど、だけどステパノの殉教のところちょうどそうだったんですよ。長崎教会ですよ、長崎教会の箇所がステパノの殉教のところで、なんか本当に殉教っていうことが最初から言われてて、長崎に墓地が与えられたけど、いよいよこれからの海戦は起こってくるだろうなっていうことをすごく思いました。だから本当に海戦に落としていこうと思ったんですけど、そういうことを本当にこうなんかはっきり意識して出ていかないといけない時が始まってきたということを思います。で皆さん今置かれているところでいろんな奉仕があると思うんですけれども、目の前のことを忠実にやることはもちろんなんですけど、本当にその永遠ですよね、この千年王国、そして永遠がある、そこの私たちはその天国のものとして今生きてるんですよね。みんな知ってるはずなんです、当たり前で。でも本当にそれを意識して奉仕するしだすと奉仕が変わってくるんですよね。で26世紀にしてもステパノにしても、だからジャッキーの本が出ましたよ、ジャッキーは最後20分賛美しながら天に帰っていったと言われてますけども、でこれからその報いがダバオで始まって、すごいことが起こるでしょうけど、救いの方が何でしょうかね、なんか本当に天を見てたらなんか変わると思うんですよね。 でそのことをなんかすごく今回はすいませんね、なんかちょっとうまく説明できなくて、なんかすごく自分の中の中でこうなんか来て、私にとってはなんかすごく大きな、節目だったというか、なんか霊的に開かれたというか、そういう感じでした。ただまだすいません、うまく分かっちゃえなくて、まあ、そのことをでもですね、まあ、それが一番大きなことでした。で、それからもう一つだけですね、これはメッセージとしてなんですけども、行く前にも私お話したんですけども、ヨハネの4章のところで、あなた方まだ4ヶ月あると思っていませんか、しかし借るものはもう借り入れっていうところをお話したと思うんですけど、もう一度あそこがすごく迫ってきてですね、もはや問いが伸ばせることがないとセットで、まだまだ大丈夫と思ってるんじゃなくて、もう時は来てるから借り取りなさい、つまり焦っててみたいなんですよ、誤解しなさい、焦ってじゃなくて、神に言われてることは今すぐ従いなさいっていう、すごくそれを思ったんですね。で私は昔せっかちだったんです。言われる前に踏み出すことがいっぱいあって、で随分失敗して、今度は逆に言われてもなかなか吟味することはすごく大切なことなんですけども、言われてもなかなかいけなくなってきてる自分が最近いるのにすごく気づいてて、神様は確認できたらすぐに踏み出しなさいってことを非常に強く今言われてると思います。伸ばしてはいけませんって、確認できたらすぐに従いなさい、従うときに技が起こるんですね。で今回伊藤牧師がですね、柳川に踏み出されたんですけど、まあ、理由は大牟田で場所がなかったからっていうね、だったんですけど、でも新しい場所に踏み出されたら私どうなるのかなと思って、新しい人が来たんですよね。で小さなことなんだけど、私はなんかね、あ、やっぱ踏み出すとそうなんだなと思ったんですよね。ですごく嬉しかったのは、今回はっきり死に示されて島原で成果をしたいと私の方から言ったんです。今まで何回も小須田牧師から島原は当分やってませんからでオファーがあったんですけども、ちょっと待ってくれって言ったんですね。でも今回はもうこっちからはもう時だと思ってやらせてほしいって言ったんですね、パトモスが決まる前にね。そしたらちょうどパトモスチームの直後になったんですけども、5年ぶりなんです。でもちろんその間に有江でしたね、入院中に成果しましたけども、5年ぶりに島原で成果をしたんです、今回ね。で今までももう言ってますけども、いろんな人に司会とか奉仕をして、被災牧師にはそんないっぱい奉仕してもらったんだけど、今回は示されて司会も伝判賛美も予言もショートメッセージも全部被災牧師やったんですね。で私は最初すごい緊張してるんですよね。でも最後の方はなんかすごく自由になってましたけども、なんかすごく嬉しかったというか、ああ時が来たんだなと思ったんですね。で本当に島原教会もここから何か起こるだろうなって私すごい期待してるんです、神様に。で示されてることは踏み出してください、時を延ばしてはいけません。焦ろって言ってませんよ、慌てろとも言ってませんよ、しっかり吟味と確認をしなきゃいけないんですけど、でも踏み出してください。じゃあ今日牧師会終わったら年は僕が近づいてきて言うんですよね、今朝示されましたって、やっとかで10月10日に昔の体育の日ですけど、体育の日というからね、今は10月とか体育の日じゃないじゃないですか。だから寝ぼけたこと言ってんなってね、ぼーっとしてたかなと思ったら、今年は10月10日が体育の日なんですよ。ちゃんと第2月曜日 でその日に結婚式をしますってことで、よかったですね、遅れないでイスラエルの前にしないとまずいと思ってたんでね、今年度中に、ね、で神様に言われてることは伸ばしちゃいけません、言われている時に踏み出してください。整っているとか整っていないというのは自分の判断です。神が言われたんならもういいんです。それでいいですか、繰り返します、慌てないでくださいね、人と比較して焦らないでくださいね、神様との関係の中で何とおっしゃっているかを確認してください。でも確認できたら、ちょっと前の私みたいにちょっと臆病になって引かないで、確認できたら踏み出しましょう、神様が働かれます。ちょっと時代はちょっと非常に変わってきました。リバイバルが始まったので、はっきり死の霊が働き始めます、今までにも増して、でその、ね、栄光を、ね、共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、パトモス日記、コリント日記、そして、トルコで、空港で、一晩過ごしましたけれども、たくさんの祈りの中で過ごしました。あなたが群れ全体と祈ってくださった方と教会に間違いなく祝福を添い取られ、これからそれが非常に豊かになってくることをありがとうございます。どうぞその中で私たちが単純に神の御声に従うというこの素晴らしい恵みの中を住み続けていくことができるように、永遠のものとして歩み続けることができるように、どうぞ導いてください。 続きます聖火を通して今日あなたが用意されている祝福をしっかり受け取って帰れるようにどうぞ導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アメン。感謝します。